おはようございます。やらえすこです。経済界を中心にさまざまな分野でご活躍中のリーダーにマイクを向けるおはようインタビュー。今週はライオンズクラブ国際協会鹿児島沖縄地区ガバナーの敷名康信さんにお話伺ってまいります。おはようございます。
おはようございます。
出勤しながらいつも国道から見上げる形で玉木米屋ビルを見ていたんですが、その4階にこんな立派な事務所があるとは存じ上げませんでした。
いいえ、恐縮でございます。
ライオンズクラブって言いますと大体皆さん聞いてる人勝手にイメージしてるんですけれど、どういうことをしている、どういう組織なんですか？
まず一言で言えば地域社会に対して、はい、貢献をさせていただこうと、今最も何が必要とされているのか、そういったことを自分の心の目、そして心の耳で聞き分けながら、はい、そして地域に対して最も必要とされている部分に光を当てようじゃないかと、それを一生懸命させてもらおうというのがライオンズクラブの基本であります。
そうなんですか。なんかこう世間一般のイメージ的にはその会社の経営者の方々が余力でもって奉仕をするというような受け取り方が多いんですけど。
そうですね。いえ、確かそうだと思うんですね。沖縄にライオンズクラブが誕生したのがもう53年前になるんですね。はい、ライオンズクラブそのものとしては、約100年近い歴史があるんですけれども、アメリカのシカゴの方で誕生してですね、日本に来て、そして沖縄に来て、まあ、53年の歴史があるわけです。その当時はですね、ご存知のようにまだ戦後を引きずっている中での社会に対する復興って非常に大変なもんだったと思うんですね。はい、自分の会社も経営しながら、そしてなおかつ地域社会に対してのね、そういった奉仕作業を行うって非常に大変だったと思うんです。まず沖縄の方に一番ライオンズクラブできたのは沖縄ライオンズクラブと申しまして、はい、当時の初代会長が稲峰一郎先生なんですね。稲峰啓一前父のお父様なんですが、あの方の呼びかけで68名のライオンが集まってですね、誕生したわけです。で、そういった中で一番初めに行った地域社会貢献というのはちょうどその時にですね、石川の宮森小学校に米軍機が墜落したんですね。その時の救援活動を始めたのが沖縄でのライオンズクラブ第一号なんです。で、それから今いろんなところですね、いろんな形で、支援活動を行っているというのが現状なんですけども、ただですね、53年の歴史の流れでですね、我々ライオンズクラブだけじゃなくて他にももちろんロータリーもございますし、ソロプチミストとかいろんなそのボランティア団体あるわけですね。そしてもっと手軽にボランティアができるようなその NPO をいろいろ発生しているわけなんです。はい、そういった中でだんだん、ライオンズクラブというのがですね、ある意味埋没っていうんですかね、他のクラブの中で、ちょっと見えなくなってきているっていうのも時代の流れであると思うんです。ライオンズクラブと言ったらライオンズマンションですかとかですね、野球のチームなんですかとかですね、よく言われるんですけれども、やっぱりそういった時聞いた時に我々やっぱりその猛省しながらですね、やっぱりその53年前の稲峰先生が作られた時の沖縄に立ち上げられた時のその思いっていうのはやっぱりですね、確実に受け継ぎながら、そして今の時代のニーズに沿った奉仕活動は何なのかというものをもう一度掘り起こしながら地域とともに、精進していきたいというのが今考えですね。で、特に今回私が特に力を入れているのは東日本震災での復興に対してですね、石垣島のあるだけの黒糖を集めようじゃないかということで、黒糖を約100万円分近く集めてですね、そして地域の人からのまた衣類とかですね、また絵本であったり靴だったりいろんなものをその地域の人がもう持ってきてもらった、それを宮城、福島、そして岩手の方へライオンズクラブを通して発送したんです。その当時はやっぱりもちろん行政側もまだ全然そこら辺の その輸送ルートっていうのが確立されてないわけですから、送ってもセンターに山積みにされてるだけでなかなかその肝心なところに行き着かない。それを私たちはライオンズクラブ、地元のライオンズクラブへお願いしてですね、地元のライオンズクラブが本当に自転車でとか軽トラックとかですねの本当に往復何時間もかけてですね、その被災地の方へ、避難所の方へ各自に届けていった。そういったのを考えるとやっぱりライオンズクラブのネットワークっていうのはやっぱりすごいなっていうのを実感しましたね。
しかももう世界的なネットワークということですよね。
そうですね、今世界に135万人いるんです。135万人の方が この東日本震災に対してですね、非常に心を痛めてですね、支援金も今ずっと送り続けてもらってるんですね。今現時点でですね、7億は近いお金が、まあ、被災地に行ってるんですが、これから何十億っていうお金が集まってくるわけです。ただ先ほど話しましたように、我々は単年度で終わるわけじゃないんですから、やっぱりこれから長い時間をかけて復興へしていかなくちゃいけない。でそれと私がもう一つ思うのはですね、はい、今回の震災に関しまして両親を亡くされた方、震災孤児となったことが321名いるんですね。そしてお父さんなりお母さんなり片親を亡くされた方が1600名います。つまり今回の震災で震災孤児となった子どもたちが児童が2000名近くいるわけなんです。この2000名近くの子どもたちが他の子どもと同じく等しく安心して学校の教育を受けられるように我々それをすべきじゃないか、つまりその子どもたちが社会人になるまで我々で支援していこうと、奨学金制度をぜひ設けようじゃないかという形でですね、今全国に呼びかけてそれに対して今進んでますね。
今世の中の人が何に困って何を必要とされているのか、それにライオンズクラブは応えていこう、熱く語っていただきました。ライオンズクラブ国際協会鹿児島沖縄地区ガバナーの敷名康信さんが今週のゲストです。